沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に勉強させていただきたいと思います。さて、今朝のアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの野口雅之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。おはようございます。
はい、これから7月いっぱい、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、ところで野口さんという名前からすると沖縄ではないですね、はい、どちらのご出身。あ、
千葉県柏市から、昨年、6月に移住をしてきて、ちょうど1年よろずでお世話になってます。
あら、そうなんですか。はい、沖縄にいらっしゃる前は何をされてたんですか。
あの、株式会社三越伊勢丹という百貨店の、食品あるいはそのお店全体の計画担当を、約28年やっておりました。
おー、すごいですね。特にあのなんか地方とか回ったりとかっていう、そういうのの縁で沖縄なんですか。
あ、23年前にあの伊勢丹新宿店の本店の方で初めて沖縄店をやった時に、沖縄と出会って、それからのご縁で、こちらに来ております。
ああ、そうですか。はい、でも全国いっぱい回られましたでしょ。
そうですね、北海道から沖縄まで全部、まあ、京都もそうですし、石川県であるとか九州は全県ですね。
はい、で、そこでその中で沖縄を選んだ理由とは。
そうですね、やっぱりもう、まあ、皆さんやっぱり自然豊かっていうんですけど、僕はやっぱ人がすごく良くてですね、まあ、チーフコーディネーターのウエスさんとも出会えたのも沖縄店のきっかけでしたので、まあ、そんなご縁で、沖縄に来てます。
ありがとうございます。はい、そんな野口さん、あのお得意な分野ってどういうとこなんですか。
食品がやっぱり13年間やってましたので、まあ、食品を中心とした商品開発であるとか、それからお店全体の計画をしてましたので、まあ、営業計画企画系とか、それからあと今も沖縄から、県外へってことで販路の拡大で皆様のお役に立てればなという形がでしょうか。
すごい。じゃあもう中小企業ね、個人事業者、これから起業したいという皆様の本当に心強い、ね、はい、アドバイザーですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週からちょっとあの具体的なお話を皆様に、紹介いただきながらアドバイスをしていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか、野口さん。
はい、
最初のなんか具体的な事例をお話しいただけるとありがたいです。
そうですね、あの皆さんやはりあの業績がちょっと不振になってくるとか、それからもうちょっと伸ばしたいって言った時に、やっぱり一番はやっぱりよろず支援拠点の一番多い売上拡大という中で、今日は特にあの、ショップ現場を持ってらっしゃる、方の相談で、こちらはあの宮古島のショップなんですけども、そちらがあのお土産ショップとレストランと、あと、まあ、東洋一とも言われている貝の資料館も持ってられちゃって、その三本柱でやってる特にお土産のショップの改善を、ちょっと依頼をされました。
はい、そうですか。沖縄では多そうな事例ですよね。
すごいと思いますね。それでは初めて相談あった時に、まあ、真っ先にやっぱりもう一回もう行っちゃいましょうという形でそのショップに行って見た時に、もうどこでも売ってるものがたくさん並び、それからやっぱ通路がこれずつここぞせますと、割とぐちゃぐちゃに整理整頓されてなかったので、まあ一緒にちょっと考えていきましょうっていう形で始めましたね。
はい、でそれをこうまず一緒に並べていくってことですか、それともやり方的にはどういう手順なんでしょう。
やっぱりまず、商品の分類をちょっと一緒に考えましょうと、こちらやっぱり食品と非食品って言われている、まあ、貝細工であるとか、もちろん琉球ガラスも焼き物も全部ありました。それぞれのものがどのくらいの面積で売ってますかっていうのを質問したところ、やっぱちょっと、あまりご存じなくて、その数字の解明とか、展開の図面の、落とし込みとかを一緒にちょっとやらせてもらったという形があります。
なるほど。はい、ということはまず商品を洗い出して、どの商品が どのくらい売れているのか、ね、売り上げ占めているのか、あるいはそんな、それがまた面積の中にはどのぐらい占めているのかとか、うん、そういうのを比較しながら構成を考えていったってことですか。
そうですね、あの実は一番売れているのがあのオリジナルの泡盛が一番売れていて、貝の資料館なのに、
うん、
ですけどその泡盛が実はあんまり面積を取ってなくて、売れてるものはその後やっぱり言ったのが、うん、売れてるものはやっぱりダブル展開してもいいんじゃないのとか、うん、2箇所展開ってことですね、
うん、2箇所展開というと、
はい、2箇所というと、まあ、1箇所しか雨漏りはなかったんですけど、
うん、
売れてるんであればお客さんの目のつきやすい、うん、あるいはお客様が突き当たる、
うん、
そういったところで、まあ、2箇所、展開をして、うん、でお客様がその青森に出会うチャンスの場をもっと多くしたらいいんじゃないのかなと、
なるほど、
いう話をしたりとかしましたね。
じゃあこの雑然とあの置かれていて通路も狭い中で、うん、それを整理しながらこことここに置いたらお客さんがね、こう同じ泡盛をね、うん、2回見て買うチャンスが増えるという、そういうふうに作っていった。
そうですね、
それは動線も見ながら。
動線もですね、
うん、
ですから正直言ってあの売大の 売ってる場所展開も、うん、ちょっとかなり少なくしました。やっぱり売れてるものと売れてないものが分かってくると、うん、売れてないものをこんなに多く展開しなくてもいいんじゃないのかなっていうのがお互い、まあ、そう、特に社長さんがリーダーシップがすごくいい方だったので、気づいてくださって、まあ、最初は皆さん怖がってたんですけども、まあ、場所を少し、台を少なくして、
うん、
お客さんはもっと選びやすく、うん、売れてるものをもっと強く、
うん、
っていう形を、一緒になって展開を変えていったっていう形でしょうかね。
ねえ、ものはいっぱいあった方が売れるようなやっぱ気するでしょうからね、うん、減らして勇気いったでしょうね。
やっぱりその売りたいものがもっと売れるようになると、逆にそれに集中展開、うん、あるいはそこで新販売なんかももっと積極的にやってくださるようになったので、
うん、
やっぱり何が強いかっていうのを知って、何が弱いかっていうのを知った時に展開ってやっぱり変えられるんだなというふうに思います。
うん、うん、それ以外に例えば工夫したこと、提案したことってあります？うん、
こちら一番強みって何って話をした時に、その社長の旦那様が全体の館長なんですけど、うん、その人が職人さんでもあり、
うん、
夜光貝を全部自分で作るんですね。夜光貝を削ってアクセサリーを作る、そのアクセサリーにすごく魅力があるので、
うん、
それをもっと押し出していこうということで、うん、今はピアス一つにとっても、
うん、
まあ、今までは貝の形をうまく使いながらだったものが、もうちょっと球体の夜光貝の形に削り落として、
うん、
どちらかというと全体的にプチな、小さめな、
うん、
アクセサリーになったことで、
うん、
年齢層がですね、
うん、
かなりあの下の方まで、まあ、若い方々まで買えるようになったというのがありますね。
なるほど、はい、商品のデザインを変えたり、うん、そのなんていうのかな、工夫をすることによって、買ってくださるお客様の層を広げるということに成功したってことですか？
そうですね、あの来られる方々がやっぱり団体のお客様と個人顧客がいらっしゃるんですけど、うんうん、特に団体は、ご高齢な方々が多いんですが、うん、個人顧客はやっぱファミリーでいらっしゃるので、
うん、
やっぱりお父さんお母様とお嬢様とかっていう形で考えると年齢層をもっと広くした方がいいかなというふうにはつながったと思います。
すごいですね。あとなんかじゃあ親子にがいらした時とか、うん、あるいはカップでいらした時とか、なんか特別にこう買ってくれるようなこう仕掛けというか、そういうのなんかもやったりしたんですか？
ファミリーとしてはもともとこちらは貝の展示資料館なので、
うん、
あの貝細工を自分で体験して、
うん、
自分のものを作り上げてっていうのをやってました、
うんうん、
ですけどそれがなかなか表面表向きには出してなかったので、うん、今は SNS で、
うん、
告知をして、
おうおう、
で雨の日とかはですね、特に海に行かなくなるので、こちらにはどっと知らせるようになるというのは、SNS による発信っていうのは、とても効果的だったように思います。
はい、すごいですね、うん、まさにこう今の時代ね、皆さんそういうのを見て動いてますから ね、
う
ん、
そうですね。
それっていうのはあのお店のスタッフの皆さんが発信してるんですか？
はい、実はここ社長がですね、陣頭指揮を取って、
うん、
開放館インスタチームっていうのを作ってですね、
ほう、
それが LINE で一つのチームになって、どんどんどんどん写真をアップして、どれを使おうかっていうのが、ここから集まって、社長発信するという形にまで流れてます。
撮るのはみんな、アップするのは社長と。
そうですね、
で、はい、じゃあ今日はこれ出そうかとかって言いながらいろいろ選びながら、
はい、
なんか楽しそうですね、
うん、先週は先月ですかね、地の日の時なんかはやっぱ地の商品っていうテーマを掲げて、
うんうん、
みんなで集めてましたね。
あ、そうですか、
はい、
そういう意味で言うとこう 土曜日とか日曜日、まあ今日日曜日ですけれどもね、はい、そういう週末なんていうのは家族でどこ行こうかとか恋人同士どこにデートに行こうかっていう時なんかにはそういうのを見てさあさあさあ行こうよっていうきっかけにはなりやすいですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりこう行事とか、うん、それから僕たちの世界とその前の世界ではオケージョンって言ってたんですけど、そういったものを、うん、に敏感にお客様に発信をしていくっていうのは、うんうん、今やっぱりお伝えをしながら、うん、開放館の皆さんが実行してくれてるんだなというふうに思ってます。
はい、まあそういうことで言うとこのどのくらい、まあね、こうやって改善されていったわけですけれども、どのくらいの時間をかけて、うん、あるいは相談はね、よろず相談拠点さんって1回1時間の相談じゃないですか。で、まあ、その方の場合はね、そちらの場合は宮古島って離れてるじゃないですか、うん、どんなふうなシステムになってるんですか。
そうですね、宮古島の場合は昨年までは1ヶ月に1回のよろずの時間だったんですけども、うん、今はあの宮古に、1人在住の、人間がおりますので、週に1回金曜日やってます。で、やっぱり開放さんの場合はどちらかというと来ていただいて1時間というよりも行って現場で全員参加で、指導をいただきたいっていうリクエストがありましたので、それにお答えする形で常にいつも現場で、2時間から2時間半ぐらい
やってますね。おー、すごいじゃないですか、はい、そういう相談も受けてくださる、
はい、
それは素晴らしいですね。中小企業庁さんに感謝ですね。
やっぱお客様のね、はい、スタイルに合わせながら、寄り添っていきたいなと思ってます。
あ、素晴らしいですね、はい、いや、じゃあこの都の開放館さんを事例にして最後にワンポイントアドバイスをお願いいたします。
はい、やはり全員参加というのが一つありますし、その全員参加は、売上を、中身をよく知って、チーム全体で参加していくということが、うん、やっぱり成功への鍵かなというふうに思います。
はい、わかりました、まあ、そういう成功事例をこう皆さんも多分こう、ね、ラジオで、聞いてくださるだけではなくて、こう相談に行った時にいろいろ個別の話を聞きながら、うん、なんかヒントもいっぱい出てくるでしょうし ね、それからすると、そういうのを皆さんぜひ持ち帰ってというか聞いてね、得ていただいて、うん、それで、よろずさん、野口さんとかに相談に行ってもらうといいですね。では、今日はどうもありがとうございました。今日のゲスト、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの野口雅之さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。